聖書の御言葉はコリントの信徒への手紙第17章の17節から24節です。7章の17節から、おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。これはすべての教会で私が命じていることです。割礼を受けている者が召されたのなら、割礼の跡をなくそうとしてはいけません。割礼を受けていない者が召されたのなら、割礼を受けようとしてはいけません。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは神の掟を守ることです。おのおの召された時の身分にとどまっていなさい。召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。というのは、主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです。同様に、主によって召された自由な身分のものはキリストの奴隷なのです。あなた方は身代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時の身分のまま、神の前にとどまっていなさい。今日は宗教改革記念礼拝ということで、私たちの教会の歴史の源ですね。教会の歴史の源といって、そこから全てが始まったわけではありませんが、歩むべきところにもう一度立ち返った歴史の源ですね。教会の歴史というならば、誤解のないように申し上げれば、神様が天地万物を作られた時から教会の始まりです。教会の本質は神様と共に生きるですから、もうそこから始まっています。そしてイエス・キリストにおいて神様のもとを離れた教会ですね。人間がもし神様と共にそのまま生きていたら、こういう教会、人間には必要ではありませんでした。でも神様のもとを離れたその人間、そしてその教会、それが正しい土台に立てるようにイエス・キリストがおいでになって、ご自身の身をもって教会の土台を据えてくださいました。これが十字架であり復活です。どのような人もそこに立つことができます。自分なんか神様に愛されるようなものではありませんという人も、このイエス・キリストの十字架という土台の上ならば立てます。神様の御前でその土台に立つなら大丈夫です。その人が正しくなくても、キリストが正しいからです。その人が間違っていても、キリストがその人を本当に救い上げて神様の御前に正しいものに変えてくださるからです。また復活のキリスト、このお方がいるからキリストと共に歩み続けます。これがキリストの教会ですね。しかしそこから次第次第に離れてしまって、教会というものはあるんだけど、教会というものはあるんですね。だけども、その教会に本当にキリストが生きておられるか、そこに本当にキリストはどこにいるんだと、こういうありさまになった時に、もう一度キリストの教会、そこに行けばキリストと会える、そこにおいてキリストと出会う、そこにおいてキリストと共に歩み出す、そしてどこに行こうがキリストと共にある、こういうふうな仕方で歩んでいく、こういう生きた教会がもう一度 生きた教会といって特別ということではなくて、本来あるべき姿に戻ったのがプロテスタント。これがマルティン・ルターを通してなされた宗教改革でありました。まあ、それを私たちは記念します。10月の31日にマルティン・ルターが、教会が今教えていることはこの点おかしいんじゃありませんか？教会が行っていることはこのことが違うんじゃありませんか？根本のところから本当にキリストから離れているんじゃありませんか？これはどうですか？こういう95箇条の論題をあんなに大騒ぎになるとは思わないで、やむにやまれぬ思いを持ってそれを人々の前に提示したのが1517年10月31日でした。まあそれを記念するわけです。私たちもまた改めてキリストの教会とは何なのかなと、改めてこの記念の時を捉えて学び直してみたいなと思います。教会は本当に大切なものであります。キリストの教会は本当に大切なものであります。カトリック教会はこう教えました。教会の外に救いなし。プロテスタント教会はそれを違うと言ったわけではないんです。それを受け継ぎました。教会の外に救いなし、これはもうその通り。しかしその教会にキリストはいるかと問うたんです。我々も同じです。教会の外に救いなし、これを受け取り間違えないでください。教会が救いを独占しているということではないんです。キリストの教会の外に救いなしというのは、ここにおいてキリストと出会う、そしてまたここにおいてキリストを知り、キリストと共に歩む歩みが守られるということです。じゃあ教会とは何なんだということですね。じゃあ教会とは何なんだ。マルティン・ルターがここは違うんじゃないですかと95箇条の提題を出したときにはですね、教会というのは否定しようとしても否定しようもないような人々の生活の、これはもう現実なんです。教会を離れて救いなしどころか、教会を離れて生活なしなんです。今の日本だとですね、教会ってどこにあるんですかみたいな感じですけども、キリストの教会本当にどこにあるんですかみたいな感じですけれども、このプロテスタントの宗教改革がなされた時には、教会離れて生活なしです。救いどころか生活なしです。教会から離れるということは生活が成り立たないということです。急にそのように教会がなったわけではないんです。千数百年という歴史を重ねてそういうふうになったんですね。千数百年という歴史を重ねてそういうふうになったんです。人々をキリストと共にどういう挑戦があろうと、どんなことがあろうと守ろうとして、命を捧げるようにして、教会に仕える働き人たちが無数にいます。そういう歴史を通して気がついてみたら、教会というものは富もある、力もある、だけどもじゃあ一体キリストはどこにいるんだというありさまになったということです。勘違いしてはいけないんです。歴史の中に教会というのはあるんですね。そういうふうに、だから当時そのような教会に向かってですね、これは違うんですかということはですね、大変なことだったわけです。実際そのように教会の一番核心のところを問うた人々の中には、殉教した人々がいました。殉教といって、誰がその人々を殉教させたかといえば、教会が殉教させたんです。 だから教会というものはとても大切なもの、でも同時に難しいものですね。難しいものです。改めてキリストの教会とは何なのかであります。実際皆さんはキリストの教会とはどういうふうにイメージするでしょうか。教会というと教会の建物か、教会の建物か、教会らしい建物か、あるいは教会といえばそこに集まる人々、本当に優しい人々か。しかしイエス・キリストが教えた教会はそれが本質ではありません。キリストがそこにおられるということが教会の本質なんですね。キリストが生きてそこで働いておられるということが教会の本質なんです。キリストがそこにおられなければ、生きておられなければ、そこに何百人何千人の人々が集まろうとも、それは教会ではありません。キリストの教会ではない。しかし反対に、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もいる、そのキリストがいるならば教会なんです。種のような姿かもしれません。種のような姿、土の中にすっかりこう埋もれてですね、どこにあるんだ、人の目では確認できないような姿かもしれませんが、キリストがそこにおられるならばそれが教会です。そしてそこから始まります。そしてまたキリストがそこにしっかりとおられるならば、二人三人の者が心を合わせて祈ります。その祈りが間違えることはありません。間違えることがないというのは、その祈る内容はいろいろあっち行ったりこっち行ったり、また祈らなくてもいいことも祈ったり、いろいろなことがあると思いますが、子供が親に対して話をするようにですね、でも祈る相手を間違えることはない。どのような道筋で神様に近づいて祈るかを間違えることはない。それが教会です。私の父の家は祈りの家と呼ばれなければならない。そこにおいて人々は神と出会うわけです。また建物にも限定されません。建物がなくても二人三人の者がそこにあって祈るとき、そこが教会です。またそれが教会といってですね、人間的な限定を設けることもできません。もう生きた姿があるわけです。生きた姿が、実際このコリントの信徒への手紙が書かれた時代にですね、教会の建物ありません。建物が教会のものとなったのは200年も300年も経った後です。建物を建てる権利などありません、クリスチャンに。この時しかし彼らは祈るわけです。また彼らはキリストの御言葉に聞くわけです。これはおいそれと奪うことができない権利なわけですね。おいそれと奪うことのできない権利です。キリストの御名など口にするなと自分の主人に叱られた奴隷もいたでしょう。奴隷ですから、もし主人に反するようなことを語ったり行ったりすれば何をされても文句が言えない、そういう可能性があります。でもたとえそうだとしても、心の中でキリストを崇めながら、たとえ主人から許されなくても、なんとか余地を見つけてキリストを信じる者たちと共に祈りながら、そこに教会があり続けました。これが教会です。ここのところにもう一度このプロテスタントがこのルターを通して戻っていったということです。私たちはある意味で教会が目に見える形を取った時代に生きていますから、繰り返し繰り返しその本質を問い直しながらこの原点に立ち返る必要があります。その原点はプロテスタントにとどまらず、 信仰の原点です。今日の御言葉はこうありました。繰り返し出てくる言葉があります。神に召された時の身分のままで歩みなさい。この神に召された時のままという言葉が繰り返し出てきます。7章の17節、おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。また20節、おのおの召された時の身分にとどまっていなさい。召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。このように召された時のままという言葉が繰り返し出てきます。この召された時というのはですね、召されたとありますけど、誰が召したのか、呼んだという言葉ですね。誰が呼んだのか、神様が呼んだということです。神様がキリストイエスにおいてその人に語りかけて、その人を呼んだということです。いろいろな時代にいろいろな仕方で神はその民に語り続けました。でもこの世の終わりにイエス・キリストにおいて語られました。その神様から呼ばれて、あなた方が神様のもとにやってきた、その時のままでいなさいということです。17節で神に召された時の身分のままとありますけれども、この身分というのは、これは身分というと狭くなりますけれども、これはそのままという言葉なんですね。身分という言葉はここには実はないんです。分かりやすくするためにそのようにここで日本語の聖書が語っています。そのままでいなさい、あなた方が召されたまま。だから私たちは神様から召された時のまま、今のこの姿です。いろいろなことにおいて足りない、いろいろなことで悩んでいる、あるいはこういう点において自分なりにこれを持っている、あれを持っているということもあるかもしれません。でもそのままで歩みなさい。この歩みなさいっていうのもですね、これはもう歩き回れという言葉です。自由に歩き回りなさい。でも召されたままで歩みなさい。神様から呼ばれたことをますます確かにするように歩みなさい。自由に歩めと言ってですね、神様から離れて歩んでいくということは決して自由なことではなくて、それは自分自身にとらわれ、また世にとらわれ、そしてまたそれは神様に反するものによって巧妙にとらわれて歩むものなんだと聖書は繰り返し私たちに教えるわけです。目を覚ますとはそういうことですね。自由だと思っていて実は自由ではない。反対に神様に従って不自由だなと思うけれども不自由ではない。こういう道へと実は召されたということです。自分で自分の人生を確かにしようと思って確かではない。神様のもとで自分の人生を捨てたようであって捨てたものではない。むしろそのことによって得るべきものを得た。こういう道へと召されたということなんです。私たちはですね、キリストのために命を捨てるほどその歩みを貫いた人々を見て、大した信仰だな。まあこれを言う前に、これを言う前にというより彼らがどのような人々だったかをよくわきまえなければなりません。彼らは自由にそういうふうにしていったんです。教えのために命を捨てた人々ならばどの宗教の中にもいるんです。でもこのキリストを信じて教えのために命を捨てた人々は、はっきり言って名前を知らない無数の人々に満たされています。また彼らは名前を知られたいとも思わなかったんですね。これがキリスト教信仰の本質なんです。神様と歩んでいくときの一歩が、彼らにとってはその一歩。ある人はこの一歩。 召された時のまま、召されたまま歩んだだけの話です。教会はこういうふうに人々が生きるように神様が与えてくださった恵みの手段です。恵みの手段です。今日の7章の23節を見ると、あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。人の奴隷となってはいけません。カルバンのキリスト教公用の、これはプロテスタントの神学、基本的な教会の教えの中でとても重んじられているものですけれども、とてもよく整ったものとされているものですが、そのキリスト教公用の4巻の一番最後に引用されている言葉がこれです。この言葉を持って終わります。あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。キリストという身の代金が払われたのだから、人の奴隷となってはいけません。むしろ各々召された時の身分のまま神の御前にとどまっています。これは同時に人の奴隷としてではなくて、神の奴隷として、キリストの奴隷として自由に歩んでいきなさい、こういうことですね。キリストの奴隷として自由に歩むっていうのはどういうことだ。それが自由だと学ぶことが実は福音を学ぶことであります。キリストの奴隷として生きることがなんと自由なことかと学ぶことが福音を学ぶことです。生涯かけて学びます。神様が学ばせます。神様が学ばせます。そのように人々が生涯かけて本当にキリストの奴隷として確かに生きて、そしてキリストのしもべとしての教会、これが守られるように生ずるように、教会が恵みの手段として用いられます。一つのことだけ触れて終わりましょう。じゃあ二人三人が集まるところにキリストがおられるとはどういうことなんだと。聖書の中にもこういう問いが出てきますね。お前の神はどこにいるんだと出てきますね。お前の神はどこにいるんだと。祈っているけれども、お前の神はどこにいるんだと。お前の神がいるんだったら見せてみろと。ずいぶん祈っているようだけれども、祈った祈りがどういうものか見せてみろと。しかし改めて先ほど申し上げたように、キリストのしもべとして生きること、これが自由だと学んだ者たちはこう証しするでしょう。私と共におられる、私のうちにおられる、キリストと共に私はここに生きている、こう証しするでしょう。あるいは自分でそれを言い切れなくても、それを言い切っている人が目の前にいたら、改めて確かにと知るでしょう。そのように励まし合うのが教会です。パウロがこのように手紙を書き送っていますけれども、パウロはですね、自分が行ったことがない教会にも手紙を書き送るわけです。そして自分が行ったことがない教会のためにも熱心に祈るわけです。ある手紙では、昼も夜もあなた方のために祈りとあります。そのように祈れる人がいるわけです。そのように祈れるとはどういうことかといえば、キリストが本当に生きておられると知っている人がいるということです。そしてキリストを通して神様を見ている人がいるということです。私たちはそのような人の手紙を通して 導きを得ているんですね。見えるものは過ぎ去ります。見えないものは存続します。パウロは今も生きて私たちに語り続けています。信仰によって語り続けています。皆さん、パウロが最初に語ったわけではありません。キリストがそのように最後に語りかけてくださったんです。人類に、私たちに。神はいろいろな時代にいろいろな仕方で語られたが、この世の終わりにキリストイエスにおいて語られたとある通りです。私たちが正しく、本当に正しくというのはへりくだってキリストを知り、キリストのもとへ近づいて、またキリストを通して祈り、そして神様を仰ぐなら、必ず神様を知ります。人ではありません。神様を知ります。そしてそのようにキリストイエスにおいて神様により頼む者たちが教会なんですね。教会なんです。もう弱さにあふれていますけれども、そのような信仰がからし種のような仕方でも確かに生きた仕方である者たちの交わり、それが教会です。私自身もこういうふうに皆さんの前ではっきりした言葉で語っていると、随分はっきりした信仰を持っている者のように自分でも誤解しそうになります。しかしそんなことないんです。ないんです。神様の御前に近づいた時にはなんと惨めな人間なんだろう。これが人間の真実です。またそのようなものがそう知りながらますます確信を持って祈ることができるキリストイエスがあればこそです。私たちは何を信じるんでしょうか。信じるものを間違えてはいけません。キリストを信じるんです。またキリストが使わせてしてくださった聖霊の働きを信じるんです。私たちのうちに生きて働く聖霊の働きを信じているんです。それは信じているというのは、それを味わいもしないで信じるんではなくて、知っていると言ってもいい。気づいているか気づいていないかは別として、知っている、ますます知っていく。またそのようにして父なる神を知ります。天地万物を作られた神様、これが信ずるんですね。ここを離れれば信仰がおかしくなります。ここを離れて何かもっともらしいことや最初は良さそうに見えたことでも、その教えに導かれていくならば、キリストの教会ではなくなります。キリストがそこにいるのかいないのかわからなくなるということです。キリストがそこにいるのかいないのかわからなくなるということです。そうなったならば、同時に祈れなくなるということです。本当の意味で祈れなくなるということです。本当の祈りは、祈ったところはすでに叶えられたと知るのが実は祈りなんですね。これは雲をつかむように感じられるかもしれません。私もかつてそう思いました。またそういう思いを抱きながら、確かなものを得たいなと思って、神様これを与えてください、あれを与えてくださいと祈ってきましたけれども、改めてキリストイエスにおいて福音を学びながら行くときには、神様が約束されたことが希望です。神様が約束しないことは実現しないんですから。実現したように見えてもそれはこう過ぎ去っていくんですから、神様が約束したことが希望です。そこに改めて立つ信仰を私たちが与えられたときには、神を求める者には必ず報いてくださるお方であると知って祈るようにと導かれたり強められたりしていったならば、これは約束を得たということはもう得たということです。時間の問題です。全てはこのような仕方で神と共に生きて歩むのが教会です。この力の源はキリストです。 私たちは使徒信条を今日告白しましたが、その3番目の項目のところに、我は聖霊を信ずと言った後で、聖なる公共の教会、これを信ずと続きますけれども、聖霊を信じるのと聖なる公共の教会を信じるの、信じるの中身が違うこと、このことだけ一つ触れておりま、聖なる公共の教会を信ずるというのは、それに頼るように信じるということではありません。聖なる公共の教会が頼りになるような姿で存在することもあります。プロテスタントの宗教改革がなされた時代にはまさしくそのような存在だったんですね。目に見える神の国でした。教会は多くの過ちを持ちていながらも、それに関して何かとやかく言うことがはばかられるような、目に見える、それは神の国でした。教会に逆らうことは神に逆らうことと等しいような教会の姿でありました。もう口を開けない。だから人々は教会に頼ります。教会の中に神様が生きている現実が本当にキリストがいるかいないか関係なくあるかのように考えます。だけどもそこにおいて聖書の御言葉は語られず、正しく理解されず、キリストが聖書の御言葉において指し示すがままに理解されず信じられず、こういう姿になっていたということです。私たちは改めて聖霊の導きに謙虚に信頼して、絶対的な信頼を神様に置きます。絶対的な信頼をキリストに置きます。聖霊の導きに謙虚に信頼します。それが教会です。多くの点で弱さに満ち溢れていますが、そこへ進んでいくのが教会です。キリストの教会。皆さん、召されたままキリストのしもべとして歩き回ってまいりましょう。ここから始まる新たな一週間であります。お祈りいたします。神様、信仰の薄い私たちを憐れんで、信仰を増し加えてください。多くの点で気づきもせずに過ちを犯し続ける私たちに、日ごとに主の知恵を明らかにしてください。あなたの愛を求めることもなく、悟ることもなく、人の誉れや愛の中に縛られてしまう私たちを、そこから解き放って、あなたの愛の中に強めてください。人を恐れず、神を恐れて歩むものとさせてください。その反対に、神を見失って高ぶる私たちの高ぶりを打ち砕いて、先走って人を裁かず、人を見下さず、むしろその反対に、すべての人を自分より優れたものとして敬い、また主が愛されたように愛することを学ばせてください。主のしもべとして生きることがどれほど幸いなことであるかを、忍耐のうちに、また祈りのうちに知るものとさせてください。必要の一切がそのような歩みの中でことごとく備えられることを知るものとさせてください。持たないようでも持つものであり、悲しんでいるようでも喜んでいるものであり、人から認められないようでも、あなたの御前で認められ、やがて誠の誉れの中に置かれていることを悟るものとさせてください。主よ、 本当に小さな一歩一歩しか進めないものでありますが、限りない忍耐をもって私たちの弱さに合わせて、愚かさに合わせて導いてくださる主よ、あなたの愛をたたえます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の282番です。 ください。